田さんの方からですね、市民連合全体のご挨拶をいただきたいと思います。
あ、皆さんこんにちは。ご覧いただきました、市民連合宮城の田原でございます。田辺先生のご講演は私は大好きで何度聞いてもいいなというふうに思うんですけども、今日もですね、非常に頭がすっきりして、もやもやとしたことが全部晴れてですね、視界がこうクリアになっていってやるべきことがすっきり見えてくる、本当に、勇気と元気を、いつもいただけるので、今日もそういうご講演だったと思います。で、渡辺先生の最後の、結論がそうであったように、いよいよ正念場、入ってみれば天下分け目のですね、決戦が目前に迫っているわけです。この秋、10月まで、まあ、ひょっとして裏側を使ってきて11月ということもあるのかもしれませんけれども、それまでには必ず総選挙があるわけです。この総選挙で渡辺先生がおっしゃったように菅政権を終わらせて改憲策動を止める、このことを私たちに課せられているわけですね。本当に国民的歴史的な大事業に私たちが挑もうとしている、そういう局面やってきたということが皆さんと確認したいと思います。市民連合は、これも渡辺先生が最後に特に強調されたことでしたけれども、その菅政権を終わらせるために、自公政権を終わらせるために、何が何でも市民と野党の共闘を成立させる。野党の間にはいろんな違いがあります。だけどもそれを乗り越えて、何としてもこの共闘を崩さない、団結を守り抜いて、この決戦に向かっていくということを目指して今まで一生懸命やってきました。我慢も必要なんです。もう本当にイライラする、食いたりない、そういうこともいっぱいあるんですね。だけどそれを乗り越えて団結を守る。もう今日聞いたお話で明らかですけども、今菅自公政権を終わらせるということ以上の重要な課題はないわけです。このためにはある意味全部我慢しなきゃダメだと私は思っているというぐらいな気持ちで、この決戦に皆さんと一緒に向かいたいと思います。ところがですね、私たちが市民運動が、市民連合が一生懸命するのを持っていても、なかなか肝心の野党同士の共闘協議が進まないんですよね。これも渡辺先生おっしゃったことでしたけども、そのために市民連合は野党の共闘協議を進めるためにさまざまな努力を積み重ねています。市民連合の中央は山口二郎先生なんかを中心にしてですね、野党の、まあ、今五野党というふうに市民連合は考えていて、この塊を作るだけだからというふうに思っているわけですけれども、その野党の中央執行部にですね、何度も申し入れをして、います。で、ごく最近も衆議院選挙に向けた野党共通政策の提言というのを発してですね、これを野党の本部執行部に届けて、ぜひこの共通政策で一致して共闘協議を前に進めてくださいと、全国の選挙区における統一候補の擁立、この協議を前に進めてくださいという申し出を行いました。私が5野党と言ったのは、立憲民主党、日本共産党、社民党、そして国民民主党と、れいわ新選組を入れた、この5野党です。これが団結すれば、選挙共闘がここで成立すればね、大きな力になる。このことが、この春以降の選挙だけでも、繰り返し全国で証明されているわけですね。4月の3つの補選、都議選、そして直近の横浜市長選挙、野党共闘が成り立てば、本当に票が入るということが何度も繰り返し証明されているわけです。自公政権、まあ、自公はある意味、自民党と公明党というのは理念全然違いますよね。そもそも質疑も違うし、政策も主義主張も違うわけです。でも、あれだけ 政権を連立で維持しているのはなぜでしょうか。これは権力の弾圧地区いつまでも与党であり続けるというそういう利害の一致点で自公政権は成立しているわけですよね。ですから野党だって、まあ、C さんは一時期連合から横やりが入ってプレッシャーが入って共産党とは理念が違うから連立できないというようなことをポンと言ってしまったんですけども、そんなこと全然ないです。理念なんて違って当たり前、一緒に政権を取るんだ、そのことによって今の政権を終わらせる、今の悪政、憲法破壊、これを終わらせるということを共通の目的にして同面の政策で一致して連立をすればいいというふうに市民連合は主張して野党に強力に働きかけています。それに対して大きな目、今横槍が入っているのはまさに野党共闘の力が実態として選挙の結果として示されているんですね。自民党と公明党の連合、これに対抗して野党が連合すればほぼ互角の戦いができる、まあ、政党支持率だけ見るとね、野党の支持率がなかなか上がらないというふうに皆さん思ってらっしゃるでしょうし、事実そうなんですけども、でもこれを次の選挙でどっち入れますかっていうこういう世論調査をすればですね、今自公と野党共闘はほぼ互角、そういうインターネットの中でも結果も出ています。いう局面に私たちは言うというのを持っています。野党共闘は政党の中央にですね強力に働きかけて早く共通政策で一致して全国で統一候補を立てる、この働きかけを諦めずに行っているということです。そしてもう一つ目指しているのはまさに地方から現場から実態として市民の力で野党共闘を前進させるということに取り組んでいます。特にこの宮城県は全国から野党共闘の先進県として注目されています。市民連合の会議の中では宮城方式という言葉が出てきていて、宮城に習って学んで野党共闘を選挙区において前進させようということが言われています。それはどういうことかと言いますと、宮城にはある意味その条件があるんですよね。つまり宮城は、これも2015年以降のさまざまな選挙における前進が大きいわけですけれども、国政選挙や首長選挙で野党共闘の経験を積み重ね、その中で信頼関係を醸成し、そして結果も出してきたわけです。これは大きいと思います。その信頼関係が土台となって、宮城県では6つの選挙区に競合がないんですね。事実上、この方が野党統一候補になるだろうと。いう注目も一致する方がもう私たちの目に見えているわけです。市民連合はこのことを大事にして早く統一候補みんなもこの人だと思っているんだから、早く政党で一致して堂々とこの人が野党統一候補だと、市民と野党の共闘の候補はこの方なんだ、みんなで押していこうということが打ち出せるようにしてくださいということで、党中央レベルでももちろんそうなんですけども、立憲野党の県連や経営委員会、このレベルに対して繰り返し働きかけをしてですね、野党統一候補の打ち出しを促しています。と同時に、市民連合がある意味、野党を乗り越えて、政党の決定に先んじて、市民運動の側から、統一候補、事実上の統一候補として押し出しを始めていこうということで、市民連合応援候補というですね、位置づけにして、1区から6区までの予定候補者の方々を市民連合はすでにですね、さまざまな形で現場で選挙区ごとの応援を始めています。そのことが全国で、宮城方式というような言い方までされてですね、注目されているということです。皆さん本当に渡辺先生のお話を今日伺って、改めてですね、私たちが、歴史的な大事業に挑もうとしている局面なんだな。戦後70年、初めて迎える、本当に、勝負、言ってみれば、天下分け目の決戦を迎えようとしているんだということを私たち再確認しました。 市民の皆さん、そして球場の会の皆さんとともに、市民連合は最後まで野党共闘の団結を崩さずに、この決戦に向かっていって、何としても菅政権を終わらせて、対決行動を止める、このことを成し遂げたいと思っています。市民連合っていうのは、ある意味、選挙用の市民団体、市民組織なんですよね。堂々と選挙ができる市民団体として、この市民連合を作りました。ですので、政治団体としての届け出も、権利してあります。ということですから、球場の会、そのものとしては、なかなか選挙運動ってのは、あからさまにはできないと思うんですけども、どんどん市民連合を皆さん、うまく活用してもらって、活用していただいて、多くの市民の結集で、野党の共闘をまず促す、それを多くの市民が取り囲む、今の政権を終わらせなければならないというふうに考えている市民が野党を大きく取り囲む、この陣形をですね、絶対に作ってですね、この秋に必ずある総選挙、皆さんと一緒に勝ち抜いていきたいというふうに思います。皆さん、共に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。